御言葉を拝聴いたします。ヨハネの福音書2章12節から25節まで。新約新改訳は178ページまたは175ページ口語訳は137ページ。ヨハネの福音書2章12節から。ヨハネの福音書2章12節。その後、イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共に、カペナウムに下っていき、長い日数ではなかったが、そこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして、宮の中で、牛や羊や鳩を売っている者たちと、座って両替をしている者たちを見て、細縄で鞭を作って、羊も牛も皆、宮から追い出し、両替人の金を散らして、その台を倒し、鳩を売っている者たちに言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家にしてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす、と書いてあるのを思い起こした。するとユダヤ人たちがイエスに対して言った。そんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日でよみがえらせるのか。しかし、イエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じた。しかし、イエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。アーメン。メッセージを取り継いでいただきます。
主の御名を心から賛美します。今日のこのところは宮清めという、箇所のところです。そこで宮清めというのはイエス様が宮の商売人たちを追い散らして、そしてそのことに対してユダヤ人たちが詰め寄って、なぜそんなことをするのか、印を見せてほしいというふうにイエス様の権威に挑戦した、そういうことがここで書かれています。聖書の展開としては13節から17節までで、主イエスの憤り、18節から22節までではユダヤ人の質問と主イエスの答え、23節から25節は人に自分を任せない主イエスという、こういうような展開が導かれています。そして最後にはまとめとして、私たちはですね、誠の礼拝をさせる主イエスということでこのメッセージを締めくくりたいと願っています。さあ、13節から17節までもう一度目を留めていただきましょうか。初めてこの箇所を読まれた方々にとっては、今まで聞いていたイエス様のことの姿がですね、今までと聞いている慈しみ深いイエス様っていうのとちょっと違うかなっていう感じをされたんじゃないでしょうか。こう書かれていますね。13節、さてユダヤ人の杉越の祭りが近づき、 イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見て、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し、鳩を売っている者たちに言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家にしてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたと言われているわけですね。他の時とは違うイエス様の憤りの、あるいは怒りの強さっていうのがこの中に出てきているわけですね。時はどんな時であったか。杉越の祭りの時であったと言われています。聖書を学んでおられる方々は出エジプト記に書かれています、このユダヤ人たちがエジプトからモーセによって導き出されていく時に、このエジプトの国から出ていくことができるのかと思っている時に、神様の大きな銃の印を見せられて、そして最後には長子が殺される、長男が殺されるっていう時に、ユダヤ人の人たちだけはですね、子羊の血をこの鴨居に塗って、そして神様の使いがですね、そこを杉越したっていう、そこから杉越の祝い、すなわち神様が私たちをあの巨大な国エジプトから導き出してくださったっていうことをお祝いする祭りがですね、ここでお祝いされている。何百年というですね、長い間そういうことがこの宮の中でなされていき、そしてこのためにはですね、ある人は言いますね、エルサレムのこの旧宮あるいは神殿から20マイル以内に住んでいるユダヤ人男子はね、必ずこの杉越の祭りに参加するように。それだけではなくてですね、もう散らされて遠いところに行って住んでいるユダヤ人の人たちも、一生に一度は無理してでも行ってこのお祭りに出たい、あるいは出なければいけない、そういうすごいですね、ユダヤ人の三大祭りの一つであったわけです。そのお祭りにイエス様も、この間学んだカナの婚礼のですね、その、ガリラの地方から、120マイルぐらいでしょうか、離れているエルサレムに行って杉越の祭りに出ようとされた。そして神殿の中に一歩踏み込まれた途端、イエス様の目がですね、ギラギラと炎のようにですね、この、怒りを物言すような、そんな目でですね、みんなを見始めた。この時のイエス様の形相っていうのはどんなものかなと思いますね。もう今までの、この雰囲気とは違うイエス様の雰囲気のゆえにですね、弟子たちもびっくりしたに違いない。その時にイエス様がされたのが、鞭で、細縄で鞭を作って、そこで商売をしている者たちを全部追い出した。なんでイエス様はそんなことされるのか、あるいはその前にどうしてユダヤ人の人たちはそんなことをしていたのか。それは多くのですね、人々が宮殿に、神殿に来るときに捧げ物を持って行かなければならない。でも遠いところから来る人たちはずっとですね、その捧げ物の羊やそして牛をですね、もっ連れてくることができないので、この神殿の外庭という言われるところで彼らはですね、商売をしていた。その、神殿っていうのが、のこの外庭というのがですね、どの辺りにあるのか、これは、皆さん見えますかね、上から1、2、3、一番上が婦人の庭、それから二つ目がアントニオの要塞、そして三つ目が異邦人の庭って書いてありますね。それがここで言われている外庭です。ですからだいぶ広いところですけれども、そのところに そのところに動物を持っていろんなこの方々がこの商売をしていていたわけです。それからもう一つの商売は何かというと両替、神殿に捧げる献金は絶対にユダヤ人たちの貨幣でなければならなかった。他の貨幣はユダヤ人たちにとってはですね、汚れていたものっていうことなので、神殿に献金はできなかった。だから両替をするために、両親がですね、その外庭のところに、用心の庭というところにもうこの桶を並べて、軒を並べてその商売をしていた。そういうことから考えると、それ自身だけでは悪いことではない。まあそういう意味ではこう来る人々の便宜を図って、本当にこの礼拝がすることができるようにということのことで初めは始まった。でもこの当時はどんな風になっていたのか、イエス様がですね、本当に目くじらを立てるようにして追い出し、そして出て行けと言わざるを得なかった、その理由は、それは両替人たちは利ざやを取っていた。普通だったら100ドルの1ドルに対して今110円ぐらいですかね、もうそのこのもので両替をしていたんですけれども、1ドルに対してもっとたくさんのお金を取って、だってね、せっかくエルサレムの神殿まで来て神様を礼拝をさせようとしているわけですから、もう帰っていくわけにはいけない、だから絶対したいという、そういう気持ちを逆手にとって悪意な商売をやってた。それだけではなくって、捧げ物もそうだった。普通だったら羊ね、一匹どれぐらいしてるか分かりませんけれども、もう割増のその値段をつけて、その犠牲のものを売って商売をしていた。だからこのヨハネの福音書の中では、イエス様はですね、16節、鳩を売っている者たちに言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家にしてはならない。そういうふうに、ここでは優しい言い方しておられる。でも、マタイやルカや、そしてまた、マルコは、このところをですね、強盗の巣にしてしまっていると言っている。すっごいですよ、言い方が。強盗の巣ですよ。神様を礼拝するそのところに行くためのその外庭がですね、強盗の巣になっている。そのことのゆえに、イエス様の怒りがですね、心から出てきた。ですから弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす、神であらゆるお方を食い尽くしていくっていう、それは神様を礼拝し、神様のために犠牲を捧げたいという、そのこと自体は悪いことではないけれども、それをもってですね、商売にして、そして利得を自分の、この腹をこう、この肥やすようなことを彼らはやっていることに対しても、イエス様は怒られた。でも、それだけではなかった。もう一つイエス様がお怒りになったのは、それは外庭は今お伝えしましたように異邦人の庭なんです。ということは、商売をしてそこにこのいろんなものがあったりすると、せっかく異邦人の人たちもそこまでは入ってきて、そこから神様を礼拝することができるにもかかわらず、その道を閉ざす。用心の者たちがそこに入っていくことができないようにしてしまう。それはどういうことなのか。それはですね、イエス様は他のところで申し上げてますけれども、私の父の家は祈りの家と呼ばれるべきですと書いてある。そしてルカによる福音書は特にですね、その祈りの家っていう言葉の前に、すべての国民の祈りの家と書いてある。 ルカという人は異邦人ですから気をつけて言葉を選んでるんだなと思うんですけれど、本当にこれもエルサムの神殿というのはユダヤ人たちだけのものではなく、本当は全ての国民のための祈り、神であらゆるお方に祈りを捧げることができる、そういう場であるように、すなわちユダヤ人たちを通して選ばれた神の民を通して全ての国民に神様の祝福が行くようにって言って神殿があるはずのそのべきなことの中にそれを阻害している、強盗の巣窟にするばかりか、異邦人が神の前に出ることをさせなくしていることについてイエス様の怒り、憤り、心の中からですね、本当にふつふつと聖なる怒りが出てきたというのがこの宮清めのことだったんです。皆さん、このあたりを私たちね、本当にイエス様の心を了解しながら、分からせていただきながらですね、お互い同士ね、私たちは別に強盗にその損しているわけでも何でもありませんけれど、でもイエス様がこのように憤りを持たれるようなことをイエス様を信じてる信じてると言いながら外側だけの宗教行事をやっているとそういうことになっていってしまう。自分の利得のために、自分の都合のためにそういうことになっていくと、そこは神様を礼拝する場でなくなってしまうんだということを覚えていく必要がありますね。さあ、そのことに、そういうことをイエス様がされたことについて18節から22節ではユダヤ人たちがやってきてですね、イエス様に質問をします。私から見るとこれはただの質問じゃなくって質問、あるいは責めるっていう、そんな気がするんですけれど、18節もいただくと、するとユダヤ人たちがイエスに対して言った。こんなことをするからに、宮を清めていくというこんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのかと尋ねました。ユダヤ人たちにとっては本当にいろんな印をですね、奇跡をする人たちがその当時もいたようです。そして私は救い主だっていうふうに言って立っていく人たちがですね、何人も出てきたようですね。偽、キリスト、その当時はまだキリストとはっきり言われてなかったかもしれませんけれども、偽の救い主っていうものがどんどん起こされているようなことがあったようです。ですからその出てきた者たちの権威はどこにあるのかというのをユダヤ人たちは真剣に そのことをですね、調べたようですね。ですからイエス様のところに行ってどんな印を見せてくれるのか、そしたらイエス様はですね、説明して、19節、イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを蘇らせる。まあ、このあたりになると、あれですね、ガクッときませんか、皆さん。ユダヤ人たちが尋ねていることと、イエス様がお答えになっているお答えとのギャップ。どうでしょう。ユダヤ人たちが尋ねているのは、あなたがそんなことをするんだったら他にどんな印を見せてくれますか。それに対してイエス様はですね、神殿を壊してごらん、そしたら3日でそれをよみがえらせる。何をイエス様はおっしゃっていらっしゃるのか、なかなかわからないことだと思いますね。本当にそういうことだとは思うんですけれども、イエス様がお答えになろうとしておられることは一体何だったのか。それはもうユダヤ人たちにね、この印ね、他に見せたとしてもちゃんと分かってくれない。それが多分23節から最後の部分の25節までの中でも言われていることに通じていく、最後のポイントに通じていくことだとは思うんですけれども、言ったってわからない。だからこのエルサレム宮、この神殿のいる間に大事なことを伝えておこうと思われたのでしょうか。イエス様は、私はその壊された神殿を 3日でそれをよみがえさせると断言された。そしたらユダヤ人たちはこう言いましたね、20節。そこでユダヤ人たちは言った、この神殿は建てるのに46年かかった、あなたはそれを3日でよみがえらせるのか。ヘロデ大王がですね、この神殿をエルサレムの神殿を建てようと計画して、そしてずっとやってきて、もうすでに46年経っているんです。その46年経ってまだ完成してない。完成するのは、紀元後ですね、64年だと言われます。まだまだこれが、この出来事が多分紀元後30年ぐらいですから、あと十数年まだかかるわけです。ただあれですね、本当にユダヤ人の人たちにとっては寂しいことだったと思うんですけれど、せっかく64年経って完成して、あとその後6年でローマの兵隊たちによってエルサレムの神殿は壊されていく。イエス様はそんな神殿、目に見える神殿ではなくって、書いてありますね、21節。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであったとおっしゃった。そのことは弟子たちもわからなかった。でも後で22節。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。これを見てみると、弟子たちもこのとき聞いたときに、何をイエス様おっしゃってるかわからない。さあ皆さん、ここで何がイエス様おっしゃりたいんでしょう。目に見えるエルサレム神殿のことではなく、これから神様を礼拝していくということについては、それは私自身が礼拝をしていくもののために、神と人とをつなぐものになるんだということで、神殿はこれからはなくなるだろう、でも神様を礼拝をしていくということについては、私が人にその礼拝をすることができるように導くものであるんだ。だからここで3日目によみがえる、よみがえされるというのは、イエス様が死人の中からよみがえられた、死んで葬られて3日目によみがえったということを言っていてくださる。皆さんにお伝えしたことを覚えていただけると思うんですけれど、この旧約聖書の歴史の中には、神様を本当に礼拝する天地創造の時、罪を犯したために彼らはそのエデンの園から追い出されて、そして最初にしたことは祭壇を築いたことであったようです。今までは祭壇も何もいらなかった。でもその祭壇を築いて神様とお交わりをしようとした。そしてその次には幕屋を作った。幕屋を作って、そして旅をしていく中でも、出エジプトの後の40年の中でも神様を礼拝するということをしていき続けた。そして最終的にはエルサレムに神殿を建てた。そしてそこで神様はこの契約の箱の恵みの座のところに御臨在を表してくださって、神様は人に礼拝をすることができるように導いてくださった。そしてこのイエス様がこの地上にお生まれくださって、そしてこの交渉が始められた時に、イエス様のそのお働きは神であられるお方と人をつなぐものになった。それがここで言われていることなんですね。そしてそのことを後でまとめてですね、いきたいと思ってますけれども、そのことを捉えながら23節のから25節最後のところを見ていただきますと、不思議な言い方がされています。人に自分を任せない主イエス、杉越の祭りの祝いの間、 イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じた。しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。ここの中にイエス様がどうしてユダヤ人たちが印をもっと見せてくれって言ったときに印を見せてあげなかったのか、ここに理由が書いてある。印を見ても見ても見ても、印に表されたというんでしょうか、印ということをいくら見せたとしても、本当にイエス様が知ってほしいことを人はなかなか理解できないということ。なんででしょうか。それはね、私たち人間が罪あるものとしてはね、自分中心だからです。自分の損得になることしか考えない。それを通してでしか物事を見ることができない。これが皆さんね、罪なんです。どんなにすごいことをされても、そのすごいことをされるイエス様がどういうお方か、なかなか見分けることができない。言い方を変えますと、人間の心は罪のゆえに暗くなって、イエス様があからさまにしておられることを見せても、それによって神様がどういうお方かなかなかわからないんです。だからイエス様は信じたと言っても、このあたりはちょっと厳しいですね、皆さんね。そういう意味では本当に聖書のお言葉の光を照らしていただいて、イエス様が、神様が知らせたいと思われることを私たちは知っていきたいと願うわけですけれど、ここで言われていることは、どんなに信じたと言っていたとしても、イエス様は彼らにご自分をお任せにならなかった。行き違いがあり、心の思いがですね、なかなか通じていかない。そういうことの中でイエス様は、すべての人を知っていたので、すべての人に自分のことをお任せにならないでおられた。だってそうなんですよ、皆さん。この地上にイエス様のことを本当に分かって、弟子たちでさえも思い起こして後で分かったって書いてありましたでしょ。ということは、時間が経たないと分からないことがいっぱいあった。それぐらい、いいですか皆さん、神が人となられたんです。それも罪人の中に罪人を救うために神が人となられたんです。こっち側はね、同じような人間にしか見えない。そしてちょっとその印をしてですね、あるいは奇跡を起こしてやってくれ、ああ、あの人と一緒にいたら食いっぱぐれがないな、五千人の給食がされたらですね、そんなことしか考えてない。イエスという方はどういう方なのか、それを本当に知ってほしい。表面的なことだけで終わらないでほしい。そう思われるイエス様は、ご自分のことを人に任せないでと、ここでこの2章の最後、このことは2章までのことを締めくくりの言葉であるのかな、あるいは今学んだ宮清めの中であるこの印を求めるユダヤ人たちに対して言われているのかなというふうに思うわけですけれど、さあそれでは締めくくりとして、今日誠の礼拝をさせる主イエスと捉えてメッセージを終わりにしたいと思います。主イエスは神殿を新しく建てることを意図されませんでした。自分が神殿であると言われたんです。それは主イエスが自分こそ神と人とを本当に 出会わせるものであると自覚しておられた方だからなんですね。そのために主イエスは必要なことをね、皆さん、すべて成就されたんです。どんなことをされたでしょうか。主イエスはまず神の御心の中に生きて、私たちに神の心を表して、神がどういうお方であるかを示してくださったんです。皆さんね、罪人はね、神の前に出ることはできません。でも主イエスはその罪を許して清めて、神に受け入れられるようにしてくださったんです。罪の許し、それは私たちの罪の身代わりとなってくださることによってなされました。コロサイ人の手紙1章の14節に、誠の礼拝をさせる主イエス、これが締めくくりの言葉ですが、この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。このお方しか私たちに罪の許しをしてくださる方はいません。また罪の清めはご自身の血を流すことによってなされました。それはヘブル人への手紙の9章の14節に書かれています。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に使えるものにすることでしょうか。罪の許し、そして罪の清め、これがなければ私たちは神様にお出会いすることはできません。誠の礼拝とは神と出会うことです。誠の礼拝とは神と出会うことです。ここに引用しましたヨハネ伝の12章の21節、これは主イエスに会いに来たギリシャ人たちの言った言葉です。皆さん、ギリシャ人がイエスまで会いに来たんです。異邦人ですよ。彼らが言ったのは、お願いします、イエスにお目にかかりたいのです。自分たちは哲学もある、思想もある、でも誠の神を知るためにはイエス様によるほかない。そして2つ目、一つは誠の礼拝とは神と出会うことですが、二つ目は誠の礼拝とは神を見ることです。ヨハネ伝の14章の9節にはイエス様自身がこうおっしゃいました。私を見た人は父、すなわち神を見たのです。こんなふうに言うと、皆さんは私イエス様に会ってませんとおっしゃるかもしれない。の、マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝、そこに書かれているのはイエス様の誕生と生涯と十字架の死と復活です。私たちはイエス様を見て、神様がどういうお方かを知ることができるようにされたものです。私たちはその出会う誠の神を心から礼拝し賛美するんです。そして神が語られた御言葉を道の灯火として受けて、信仰生活を送る糧としていくんです。誠の礼拝は信仰の命です。そして主イエスこそ私たちと神とを結ぶ唯一の中保者です。皆さん、こうして神様の前に出てるんです。 私たちの肉の目には見えないけれど、私たちは御臨、ご聖霊によってご臨在しておられる神様の前に出て出会ってるんです。そして信仰の目を通して、この宇宙を作られたお方だから、私たちの肉体の目では見えないけれど、このお方をイエス様に会って見させていただいて、私たちは神であらゆるお方を心から崇めているんです。その神であらゆるお方に出会わせてくださる、礼拝させてくださる神殿である主イエスを崇めつつ進んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、我らはイエス様によって罪の許しをいただいたばかりか、罪から清めていただいて、あなたの前に立つことができるようにしていただきました。今日も目に見えないあなたを慕い求めながら出てまいりました。そしてイエス様の中に表されたあなたのお姿を見ながら、私たちは礼拝を捧げることができました。心から感謝します。そして神であられるあなたが今週も我々と共に生きてくださって、私たちの生きていく道を整え、そしてまた導き、その道を力ある信仰者として歩んでいくことができるように、倒れた時には引き起こし、悲しんでいる時には喜ばせ励まし、そして喜びの時には使命に立たせていただきながら生きていくことができるように導いてくださることを感謝をし、皆によってお祈りをいたします。アーメン。